今日は令和新選組八幡おかん、おかんさんと言っちゃいかんみたいですね。おかんっていうふうに呼び捨てでお願いしますということらしいので、これからそういうふうに呼びますが、おかんの、姫路市議選の出馬会見というのが、今日神戸市の元町のところにあります兵庫県庁第2会館4階の記者会見場というところで、記者会見室かで行われまして、取材に行ってまいりました。で、4階に上がりますと、まあ、そこは兵庫県のいわゆる広報部門の、フロアということになっているようで、広報プロデューサーがこちらとかね、いろいろこう表札が入ってるんですよ。で、あと記者クラブとか、スタジオっていうのもありまして、なかなか機能が充実しているのかなというようなことをこう思ったりしたわけですね。やはり一度震災を経験してますから、その情報をいかに早く市民、県民に伝えるかということも考えているんだろうなというふうに思ったんですけれど、まあで、そこに記者会見場ってところが、どうですかね、詰め込んだら30人ぐらい入るんですかね。まあ、それぐらいの、ちょっとした小学校の教室ぐらいの、まあ、部屋だったんですけれども、そこに、まあ、テレビ新聞各社、あとなんか得体の知らない人が何人かいて、それで、まあ、取材ということで、この記者会見の模様を、まあ、話を聞きながら途中質疑応答という流れでございました。まあ、まあこれはもういつものことでありまして、で小1時間大体1時間、まあ、50分ぐらいですかね、賞味、で終わりまして、で、まあ、帰りしな、お疲れさましたとかつって、一回外に出まして、でエレベーターのとこまで歩きまして、でエレベーターを待ってましたら、でそこに、後から、山本太郎代表と八幡愛ちゃんと八幡おかんがやってきまして、さっきお疲れ様でしたって言ったばっかりなのに、またそこで会うっていう、それで結局1階まで一緒に行くっていうことで、なんかこうお互いこうなんか、お互いニコニコはしてるんですけど独特の空気感がありまして、お疲れしたあとかっつって、それでまあ、1階でお別れしたわけでございますけどもね、そういう話は後でまたやっていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪、今日は F スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、
はい、おかんのことをおかんさんと幾度となく呼んでいた春菜です。
おかんさんと私も呼んでました、エグです。
あ、すいません、ちょっと今マイクを間違えてました。
おっと、
大丈夫です。おかんさんと呼んでたんですね。
はい、
はい、では、キラウェグさんは何て呼んでたんでしょうか。
普通に、いやでも面白いですね。
何が、あなたが、
違いますよ、
最近よく聞きますよ。最近なんか収録の途中なのに、いろんな音を立てる平上優子って人は何なんですかっていうお便りが何通も来てます。
あ、本当ですか、はい、知らんけど
最近やっぱりね、この番組で、ね、リスナーの数が目に見えて増えてます。
はい、おー、よかったじゃないですか。
今までのいきさつとか流れを全く知らない人が今、聞き始めてますんで、そういった人が聞いたら、はい、木田上優子がもうただの変質者にしか聞こえない
なんで変質者になるんすか私が。
普通ラジオ番組でちゃんとこう、はい、音についてはやっぱり聞く気を配ってですよ、こう余計な音を立てないとかっていうのがまあ普通常識なんですけど、それをこう全く分かってないという、
いや確かにこの間の私もほら、聞きましたよ、デイワクを、 やっぱなんかボーって言ってますね。
あ、言ってますよ。
あれなんでしょうね。
知らないよ。
そう、なんかびっくりしました。何なんだろう。
いや、だから銀河鉄道39が出発しようとしてたわけだ。そう、メガロポリス駅から。
はい、あれ何の音ですかね。本当びっくりしましたよ。
いや、だから今万感の思いを込めて汽笛が鳴る。今万感の思いを込めて汽車が行く。
熊本ではまだ汽車走ってんのかみたいな。
あの遊ぼういというのがいましたからね。今はちょっとあの別のとこ行ってると思いますけどもね。まあまあともかく、何の話でしたっけ。何が面白いんですか。
だからあの リングネームじゃないけど、なんだっけ、誰かが リングネームで書いてあった
んですよ。大石あきこさんですね。
ああ、なるほどなるほど。
そう、はい、まあ、あれがそのまま使えるってすごいですよね。
はい、
まあ
ね、
愛着が湧きますよね。うん、そうですね、親しみやすくなりますもんね。
まあ大体親しみやすい人ですけどね、そ
も
そ
も。うん、で、あのやっぱりオカンワールドに引き込まれますよね。
はい、うん、はい、まあね、
なんかあの師匠がほら今日あげたあの、ね、金曜版ですか、
はい、
あれも最後はやっぱおかんやっぱええわと思いましたよね。
あ、ボランティア募集してますみたいな、
は
い、
あの独特、ね、そう独特のその雰囲気とね、あの喋り口調とね、はいはい、やっぱみんなを包み込みますわ。
そうですね。
今日なんでこうこのおかんがこのマイクと相性がいいかっていうのはちょっと分かった気がしますね。
ああ、なんでなんですか。
いや、あの要するにキャリアがあったんですよね、その、
まあ、
あのそこそこじゃないけど、
ああ、
培ったあれがですね、
仕事をしてたって、
まあもちろんあのね、長年10年以上この TYC に出続けてる人にこのデータラクっていう嫌いだと思いますけど。
いや、上手ですよ。
すいませんね。
お上手お上手。
いや、初めて聞いた人はなぜ師匠がこんなになんか平上屋さんになんか厳しいのかって思うでしょうね。
思うでしょ、ひどいでしょ。
全てに厳しいです。もう特にこの今
ウォール
春菜とかには厳しくないですよ。
あ、そうそう、春菜さんも厳しいですもんね。
愛情の裏返しですかね、これね。
憎しみをね、あの、ルサンチマン。
ルサンチマンですか。
お便りいきましょう。
あ、はい。
京都府宇治市からいただきました。47歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2作目が最高だと思うシリーズ映画ランキングというネット記事を見つけまして、はで、そこに書いてあったのが、
はい、
第3位、
はい、
バックトゥーザフューチャー。
なるほど。
あ、
第2位ハリーポッター。
見たことね。
第1位ターミネーター。
あ、知らない
となっていました。2作目が面白かったシリーズをいろいろ教えてくださいということでいただきました。
難しい。
だからこれシリーズ映画じゃないとまずいわけですよね、
はい、
ね、
はい、
だからかなり限定されてきますよ、まあ、ヒット作じゃないと大体シリーズ映画ならないですから。バックトゥーザフューチャー2は見ました。
あ、見てますよ。
見てますよ。
ああ、見てますか。
はい、
これあれですよね、こうあの、未来に。
そうですね。
そうです。
2は未来ですね。
あ、2は未来な
の。2は未来です。
1が過去。
1が過去
です。過去です。
あの母ちゃんが若い時に戻るやつですよね。
3
はデロリアン号から
。あ、そうそうです。
そうですか。で、第2位のハリーポッターの2はどういう話。
見たことないんですけど。
うん、私も知らん。
あれですね、魔法を使うんですね。
そうですね。ざっくりしてますね。
もうすごいざっくりしてますね。
え、こうテクマクマヨコン、テクマクマヤコンとかって、
うん、それ秘密のアコちゃんですね。
あ、それは違うんですね。それはこれは、あ、そうですね、秘密アコちゃんですね。その反対がラミパス、ラミパス、ルルルルルルルル、
元に戻る時ね。
そうでした。
お父さん船の船長さんですね。
あ、ひげを生やしたね。船長はひげを生やさないといけないんだろうなというふうに思いました。
あ、そういうイメージですね。
ターミネーター2はどうですか。
これはね、僕も思ってました。絶対2で面白いのはターミネーター2です。
ああ、T1000 が出てくるから
ね。 T、 そうですね、あの、液体に、液体金属のやつですね。
液体金属、
はい、
熱に弱い。
そうです、
熱に弱いけど、あ、違う、凍るけど溶けるやつ。
そうなんですよ、
はい、でもあの溶鉱炉ではやっぱり溶けちまったっていうやつですよね、はい。最後はあのターミネーター自身もあの溶鉱炉の中にこう入っていきながら、
はい、
こう指をこう立ててだから、はい、あの消えていくという、
はい、I'll be back 言ってますね。
あ、はい、 まあ、何回でも戻ってくるんで、
そうですね、
まあ、とりあえずシュワちゃんさえ元気だったら何回でもやるっていう、はい、
最悪死んでもまだ何か理由つけて蘇るっていう、はい、なんか前に何か似たような作品が、
まあ、いくらでもできますからね、この中で見たことがあるのはターミネーターだけですね、私ね。
私ターミネーター見てないんですよ。
え
全然見てない。
ダダンダンダダンダダンダンダダンパララパラパパララパパバックトゥーザフューチャーは、あのあれです、あの一作目の時は業務使者のご案内が来て、で、あの同じ日にバックトゥーザフューチャーかコクーンって言われて、どっち行きますかって言われて、はい、ほとんどのやつらがバックトゥーザフューチャーに行ったんだけど、はい、俺ら代わり用のチームは、はいはい、みんな国運に行ってしまったっていう、国運を見ましたね、眉、うん、あのなんか宇宙人の眉がありましたね、はい、それがプールに沈めてあってですね、はい、そこで年寄りが泳ぐとその国運の中のなんか、エネルギーとかオーラみたいなのを吸い取ってですね、はいはい、年寄りが元気になっていくという、うん、それでその眉の方がダメになっちゃうという、そういう、クソ映画だということです。2作目がなんかないですか？木田子さんはなんかあの2作目が面白い映画知ってますか？何か。
エイリアン2とかも2作目良かったような気がするんですけどね。
エイリアン
違ったかな。
2ね。
あれさね、あのシルベスタ・スタローンが出てきて、あのね、あのボクシングをやるやつ。
それランボーでしょ。
違う。ロッキーです。
ランボーはね、どっちかというと銃を撃ちまくる方なんですね。
ツッコミを間違えないでください。
はい、
私はその後にエイドリアンっていうところでエイリアンって言ってボケる予定だったんですけど、ボケができなくなりました。ありがとうございます。
ボケつぶしですね。
本当にありがとうございました。
はい、
ロッキー、そしてランボー2、ランボー2はどうですかね。ランボー2。
ランボー2ね。
ランボーも1より2の方が面白いですから。
実は見たことないですよね。
いや見たことないんですね私が。
一部分だけあのダダダダダダダダ両方にあのマシンガンを持ってねやってるやつが見たことあるんです
けど、まあ大体いつもあのマシンガン持ってダダダダダってやるやつですけどね。
はい、そう
ですね。まあ、あとは何、あのダイハードも、はい、2はそこそこ
面白い。ダイハードもね。
1はほらね、あの日系企業のビルの中での戦いだったんですけど、2は空港を舞台にした、で空港の中で建設中だから、なんか建設途中のなんかビルみたいなのがあって、解体だか忘れないけど、はい、なんかそこでの戦いになっていって、最後なんか雪の街に行くっていう。
それは、はい、でも位置を凌駕するほど面白かった。
そうすか、俺最後のあのなんかあのむちゃくちゃ加減は好きだったですよ。あの空港がほら閉鎖されちゃってて、
はい、
そこになんかあの油撒いて、それがその結局誘導灯になって飛行機がどんどん
思い出した、
どんどんあの、はい、もうでそのままだとほっといたらみんな墜落するっていうのが助かるっていう、無理やりスケール感をでかくしたなっていう、なんか、なのに戦ってるのがランニング姿の親父一人っていう、そういう映画でしたから、まあ、でもまあ、 あのダイハードは1の方が内容は良かったっていう人は多いですよね。
なるほど。
私があの推薦するのは 4つ、
はい、
ございまして、
はい、
まずあの踊る大捜査線
2、はい、なるほど。
レインボーブリッジを封鎖せよ、
はい、
だからあのね、会議室のね、あの事件は会議室でやってんじゃない、
はい、
現場でやってんだっていうのが1位じゃないですか、
はい、
であれはほら副総監が少年たちにあの、はい、誘拐されて
拉致されてね、
で途中あのイカリアとかもこうなんか、はい、あの捕まったりとかして、ね、であのあれですよ、天国と地獄の、はい、あのが持ちあのなんですかオマージュになっていて、ね、ゴルフのさカラーボールがあって、はい、あのスモークボールですよ、あの色のついた煙がバーンってあの出るやつで、それが、まあ、スポーツに出てくるわけですよ。でそれを副総監は持ってて、であの焼却ゴミ焼却場で拉致されてたわけですよ。でそれをそのなんか焼却炉の中にそのボールをコロコロコロっと転がして燃焼させることで、それで煙突からピンク色の煙が上がるのを、青島刑事が発見するという、これはあの黒澤明の天国と地獄の有名なね、あのモノクロの映画なんだけど、そのシーンだけカラーっていう、 のあれをこういただいてるという。
それ見てなかったら何にも気づかずにスルーしちゃうとこですね。
2作目は砂の器ですからね。
あ、
へー、はい、亀だけっていうのが出てくるわけですけど、亀だけじゃなくて今度はあの蒲田だったっていう逆にで、これがそのね、だからその1作目の時は青島が刺されるわけです。
はいはいはい、
でも刺された場所実は尻だったっていうね。
尻
お尻、だから別に命に関係ないっていう設定で、で寝不足だったんで、こう気を失って、でそれでその病院に連れてく途中ガクってなったんで、こう青島が死んだかのように、
はいはい、
でスミレさんとギバちゃんの2人がこう悲しむけれど、そこでいびきが聞こえてくるっていう、
はい、
のがこうオチでしたよね。で2作目の方は今度はスミレさんが撃たれるわけです
よ。
でまあどうなるかって話なんですけど、あとそうですね、これ間違いないでしょ、ダブルセブンですね。
あ、タンタカタン、あ、でもいっぱい作品ありますからね。
ダブルセブン2作目がやっぱり、
裸のガンを持つ男かなんですかね。
それはダブルセブンじゃないんだけど、
違いましたっけ。
それは裸のガンを持つ男という映画なんですけど、
あ、違いましたね、
はい、あれは2作目より1作目の方がいいです、はい、でドレビン警部ね、
はい、
すいません、ダブルセブンは、はい、1作目ドクターノーっていうやつなんですけど、2作目がダブルセブン危機一発っていう、タイトルで当初上映されまして、はい、で後でタイトルが変えられてダブルセブンロシアより愛を込めてという、テレンス・ヤング監督作品、1960年、はい、違ったっけな、だいぶ、63年か、俺が生まれた年だもん、
はい、
そうです。で、これのボンドガールダニエラ・ビアンキが美人でいいですね、大好きな作品でございました。で、そして1960年は岡本喜八監督作品の独立グレン隊西へ、
独立グレン隊西へ、
まあ、うちは独立放送旅団です、
旅団ですね、
はい、
その前に独立グレン隊っていう一作目が作られて、はい、これも面白いんですけれど、
はい、
やっぱなんつったって金字塔と言われてるのはこちら、独立グレン隊西へ、加山雄三が参加いたしまして、
あ、そうですね、
左文字少尉がね、はい、このまあならず者舞台みたいなね、でこれがもう大ヒットしました。その後ドブネズミ作戦とかっていうのがずっと続くんですけれど、まあ続くっていうか、まあ一貫性はないですけどね、戦争もので、岡本喜八独特の反戦思想がそこに、織り込まれている、エンターテインメント作品となっておりますけど、
なるほど、
だからこれは独立グレン隊西へっていうタイトルが、まあ非常に印象的だということで、後にウルトラセブンもこれを引用しているわけ
です。そうなんですね、
ウルトラ警備隊西へっていうタイトルがありまして、でウルトラ警備隊が神戸までやってきて、
ね、
戦う、はい、そのキングジョーの回がありますけど、前後編2回にわたって行われるのがこのウルトラ警備隊西へで、最後にご紹介しておきたい、作品は1967年日活作品、
はい、
東京ナイト、これ2作目なのっていう人いるかもしれないですけど、1作目は二人の銀座、という山内健と泉雅子、
はいはい、
デュエットソングありますね、でこの二人の銀座っていうのはもともと越路吹雪に、ザ・ベンチャーズが曲を提供したんですけど、はい、越路吹雪さんが、はい、私にはこの歌合わないわということで、それでまあ、たまたまその泉雅子に曲をあげてよというふうになったんだけれど、うん、泉雅子は音痴で歌が下手なんですよ、うん、なので一人で歌ったらもうえらいことになるってことで、うん、で相方に歌の上手い人っていうことで、うん、まあ、日活の、まあ、青春スターとしてデビューしていた山内健が抜擢されて、う
ん、はいはいはい、
で、まあ山内健っていう人はもともとお兄さんも俳優で、久保明っていう人なんですよね、東宝で、まあ、東宝ほぼほぼ東宝の人ですよ、久保明っていう、はい、有名なマタンゴっていうキノコ食ってキノコになってしまう、
はいはい、
恐怖特撮映画があります
よ、なんか見たような気がする、
それの、まあ、ほぼ主演のような、うん、 まあ、だから数々の東宝特撮ものとか、うん、戦争ものに出てる人ですけど、それの弟なんです。顔はあんま似てないんですけどね。であの山内健はもうギターも弾けるし、あの自分で作曲もできるんで、
はい、
だから言ってみればですよ、東宝が加山雄三ならば、
はいはい、
山内健は日活の加山雄三なんですよ。
へえ、
で、あの、まあ、加山雄三ほどのなんかあの押しの強さがないので、山内県に、
はいはい、
こっちの方がソフトないいんですよね。
うん、
加山雄三を神と崇めてる私が山内県はこう認めても良いという、
はいはいはい、
でその二人の銀座がヒットしまして、で映画も作られて、ただ映画これ、あんま期待してなかったんでしょうね最初ね。
うん、
もう世の中カラーになってる時代なのに、
はい、
モノクロなんですよ。
なんか狙いがあって、
狙いない、ただ予算あの少なくしたんじゃないですかでも大ヒットしちゃったん で、
あ
ですぐにこの2作目を作ろうっつって、またベンチャーズに曲書かせて、
はいはい、
それであの今度はカラーで作ったのがこの東京ナイトっていう映画 で、 でどんな話かというと、京都の祇園の舞妓さんが泉雅子 で、
うんうん、
でいろんなしきたりだとか、あとこれからの旦那を取んなきゃいけないっていうことになって、はい、それでそれが嫌で逃げ出すわけですよ、
はいはい、
それであのトラックの荷台に紛れ込んで東京まで行っちゃうわけですよ、
はい、
であのそこの荷台に積んであるのが全部 UCC 上島コーヒー の、 はあの箱がありまして、あの UCC 上島コーヒーの協賛で作られてる
やつ、ね、なるほど、
明らかに、
それであの東京ではやっぱりあの勝ち抜きエレキ合戦みたいな大学対抗あのバンド大会みたいなのが、
はいはい、
あのそれこそあのエレキの若大将みたいな世界であるんですけど、そこでは山内健があのバンドを組んでて、でドラムは和田浩二なんですけど、
はい、
でまあそれであのそこにその舞妓さんがやってきてしまうわけですよ。でかくまうことになってしまい、であのでしかもそのバンドのボーカルのお姉ちゃんが交通事故にで入院することになり、
うん、
それでピンチヒッターで泉雅子がリードボーカルになるって、それで歌う歌が東京ナイトという、
はあ、
でもまあ、 あのすぐに
大丈夫ですか、
くしゃみありがとうございます、これです、あの皆さんお客さん、はい、あのこれですよ、
すいませんちょっと
こういう、はい、こういうのがあの、はい、キラウェイユーコ名物と言われ
て、そうです、新規のお客様、はい、
ありがとうございます、
突然あの隕石が降ってくることがありますよね地球上に、
はい、そうですね、
それぐらいのものだぞという
か、はい、
まあまあそういうことで、あの私この今東京ナイトを、
はい、
あのお勧めしたいという、東京ナイトあの YouTube でダイジェスト版っていうか、誰かがこう短くしちゃったやつが、
はい、
あのアップされてますけど、
はいはい、
あのオープニングが、まあ、あのものすごいおしゃれです。シルエットバンド演奏してるのがシルエットで出てくるんですけど、これあの2人の銀座も基本的に一緒なんですけど、あの、まあ、ここら辺ぜひねおすすめしたい、2作目の映画というところです。
はいはい、
いかがだったでしょうか。
なるほどな、はい、いやなんか自分がどれだけ映画見てないかっていうのがよく分かった。
えのきださんがどんだけ見てんねんっていうことで、
ね、
逆に思いましたけど、
ね、まあまあ皆さん最低でも年間150話見ますからね。あ
ですか、今年も 見てますか。
150話だいたい最低で、あの、はいはい、多い年だと300見ますから。
なるほど、
はい、もうだからその中にはそのね、あのとんでもない数見てる映画もあるわけで、何回見てんだよそれをっていう、
あなるリピート
というのもあります。
最
近のですね、
はいはい
はい、
最近見た映画では、私クワイエットプレイスが2は良かったなと。
クワイエットプレイス2、
クワイエットプレイス
2、
音を立てたら即死なんですよ。
あ
ホラーですか。
ホラー、まあホラー、ジャンル的にはホラーになるんですかね。
あそうですか、
はい、
見てない。
あなるほど、
見てないですか。
見てないですね、はい、やっぱあれですよね、やっぱ映画稲荷商店街2、
15分のやつをどんどん作っていくからできそうですね。
いいんじゃないですか、これシリーズものにして、
はいはい、
もうあの49作品ぐらいまでいって、あの稲荷商店街、
はい、
あの何ハイビス、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。よくぞここまで言ってこの音を立てられるというのは、このズブと一心って、
そうですね、キラリアさんか前島くんかっていうぐらいね、
前島くんでさえここまで、あ前島くんあるか、
はい、ピロリン
キャラ、ピロリンはもうな、あのあとあの前島くんとさ、なんかもう養子縁組かなんかしたら、なんか親子になったらもう、 はい、ねもう息子があ
のなんか、うん、まあ確かにね親近感は湧くよな。
ああはいはい、
前
前前なるほど、はい、
で養子縁組をした後にこう、はい、風呂場で溺死させられるとか、
あ溺死ですね、
そういうやつがあったりします。恐ろしい事件があったりします。続いては
あ次に行くんですね、はい、
東京都目黒区からいただきました37歳フードコーディネーターラジオネームぶらりゆうてんじ、
ありがとうございます。
山崎賢人さん主演の10月スタートの TBS 系のドラマ日曜劇場アトムの子で降板した香川照之さんの代役に小田切譲さんが起用されるというニュース。
なんか違うな。
香川照之と小田切譲ではあまりにタイプが違うと思う。
違うな。
皆さんいかが？まあ大体皆さん同感だそう。
もう聞かれなくてもなんか違うわ違うわ。
ちなみにこの小田切譲さんの役どころは、はいはい、山崎賢人さん演じる若き天才ゲーム開発者安住那由他の前に立ちはだかる巨大資本の IT 企業の社長興津明彦を演じると。まあなんか香川照之はハマりそうだよね。なんかそういうね、いやらしい経営者で、
はいはいはい、
こうなんか
半沢の続きみたいな感じ。
まあね、でこうブラジャーを剥ぎ取ったり、
ああそれは現実やったやつ。
髪の毛を掴んだりっていう、
それ現実やったやつ。
あ、
そうですわ。そういう芝居がやっぱできるよね。でなお2006年に作られた映画、
はい、
西川美和監督作品の揺れるという映画で、
あ
香川さんと小田切さんは兄弟役を演じているそうです。
あ無理だろこの兄弟って 思いましたね、はいはい、その時は私、
ねえ宇宙兄弟だったっけ、
はいはいはい、
小栗旬と塚地武雅が兄弟役っていう、あれ兄弟でしょあれ、
はい、漫画しか見てないですけど、はい、はい、
あと他にはあれですよね、昔のあの大河ドラマですけども、サンガモユっていう大河ドラマがありました、はいはい、山崎豊子原作作品の、
はいはい、
でこれが当時は、今はあの時は何だったかな、松本幸四郎に名前も変わってたか、
はいはい、
現在の松本白鸚と、西田敏行が、
はい、
兄弟、
似てないですね
だからその、
何でもありだな。
兄はアメリカに残り、
はい、
弟は日本に渡ったの、来てて、
はい、
で戦争になる。
それは2つの祖国。
そうですよ、2つの祖国が原作。
あ、そうかそうか。大河は三河模様です
。三河模様です。うん、はい、で、なんだ、松本幸四郎の友達役でひねたやつを、うん、沢田研二がやってた、
うん、覚えてます、はい、
テレビ東京版でも作られたんですけど、テレビ東京版では、松本幸四郎の役を、小栗旬君が、僕の後輩の、
そうですね、
で
幼稚園の
沢田研二の役を室剛が、沢田研二の役じゃないですけどね、沢田研二がやった役を
はい、はい、
やってましたけどもね、どうなんですかねこれね、失敗しそうな気もするんですけどね。
まあそうですね、
なんか日曜劇場ってさ、
はいはい、
なんかぶどまり悪いよね。なんか当たるときすっげえ当たるのに、はいはい、なんか外すとき外しまくんない、なんか、なんか
振れ幅の大きい、
今やってる綾野剛のやつとかもあれ数字的にはパッとしないんでしょ、どちらかというと。
そうなんですか。
ちょっと何やってんのか分かんないって感じですけど、
は
い、
なんか サッカー選手かなんかのやつでしょ、
あ
れ、まあ、時々スポーツものやるじゃないですか、
はいはい、
ルーズベルトゲームだとか、
はいはいはい、
大泉洋の時はラグビー、
ラグビーやってましたねあれね、はい、
とかなんか入れてくるんだけど、
はい、
なんかねあんまりリアリティがないよね。
やっぱ
何人かほら本物を入れてるけど、
はい、
なんかねやっぱラグビーの時は、うん、いやいやこんなあるかこれとか思いながら、
ね、
見てて、それで、あとなんだろうな、だまあ半沢が異常だったでしょ。だから
あ確かに
半沢でその後だいぶちょっと差を引き離されて下町ロケットとかじゃない。
うーん、
でその後はさ、まあ、そこそこ旧大店っていう感じで、なんだっけ、
はいはい、
靴作るやつ、旅で靴作るなのに、
あれ
何王だっけ、
陸王です、
陸王、
はい、
陸王って言われるとどうしても昔の日本軍のオートバイを思い出すんですけども、まあとかね、
はい、
ああいうのがありますけど、
うん、
どうですかね、ケイコさんは日曜劇場で好きな作品ってのは何ですか。
好きな作品、
日曜劇場、
でも半沢とかは良かっただし、あのあれ 99.9、
はい、
あれも好きですよ。
あれはあの完成度が高いから、
あれも良かったですし、
あれ見ましたか、 99.9 の映画版は。
あ、見てないんですよね、映画、
あの熊本ロケの。
あ、知らないです。
あ、そう、あの、はい、熊本駅にあの降り立って、あの郷土料理屋に入るんですけど、で郷土料理屋の名前がテキサスっていうんですけど、まあ分かると思いますよ、テキサス刑事が店やってるんですけど、で中で七曲り所の面々が、あの雄太郎とかああいうのが扮してる嘘くさいのが後ろで馬刺しとか食ってるシーンが
されてまんな、
ありましてね、
まあまあ、ちなみに なんでアトムの子って言うんですか。
それなんか原作版じゃないのこれ、アトムの。
なんでアトムが出てくるんだろうと。
わかりません、私もさんも詳しくないので。
そうなを超えて、
そっちのアトムのね、
ではないですか。
アトムの子って言うとね、あの山下達郎の歌がありますけど、それとは字が違うんだろう。
そっちの、そっちの。
わらべって書くんですよ。アトムのわらべって書いて子と読ませるということのようですよね。
ブランちゃんとか出てこないですね。
まあ、そうですね、まあ、昔はあの僕の妹にとかね、はいはい、シリーズがありましたよね。ご存知ないでしょうね。
ないです。
加山雄三で、中田喜子が妹役で、
はい、
で加山雄三が一人であのちっちゃなカメラ屋さんをやってましたね、
はいはい、
で売ってるカメラが全部トップコンだったっていうですね、あの東芝系列のカメラ屋、
すごい偏りのある
、は
い、
これ絶対売れねえだろうと思って見てた、トップコンだぜとか思って、知らないでしょトップコンだって。
分かんないです、
そういうメーカーがあったのは。
東芝って書かれたら分かるけど、トップコンは知らない。
東芝系列の、はい、光学メーカーですね、
はい、
だからいいですね。昔のカメラメーカー、もう今はないカメラメーカー話とかやったら、ミランダとかペトリとか、いくらでも喋れますけどね。
ジンも良かったですね、そういえば。
ジンですね、
良かったですね。
あれはもう、
あれもね、一世風靡しましたもんね。
あのアンドーナツをね、
はい、
あの、で油ひっくり返したりしてですね、
あんたは元の世界に戻らなあかんぜよみたいな感じでね、なんか、はい、
先生帰るぜよ、
帰るぜよみたいな、はい、
あれ結局回収できてないです
よ、ね、回収できてないですよあれ、
ね、なんでこれ怒ったのみたいな、
中途半端で、しかもなんか力技で感動させて終わってるじゃないですか。
そうそうそう、
なんか、はい、あのいつの間にかなんかあの綾瀬はるかの子孫がいて、でそれがあの中谷美紀になってるみたいな、なんかどうよそれはっていう、なんかそういう話になってたじゃないですか、あれはどうだったんですか ね
ペニシリン作ったのにね、あの疎まれてあの火つけられて燃やされるというね。
だからあのペニシリンの話で出てくる山沢醤油は、はい、ほぼほぼ実話になっちゃってるからね。
あ、ほんまなんですかあれって。
だって今もいまだに、だってコロナの特効薬とかの原料って山沢が作ってるじゃん。だから山沢はすごいんだよ実は。だからバイオテクノロジーに関しては日本でも相当なのレベルの企業になっていて、だからだからといって醤油が美味しいかどうかは別ですけども、僕はあの山沢好きですけどもね。
維新もアンジェスじゃなくて山沢に投資すればよかった
ねえ。
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、
日本のね
大阪にないからじゃないですか。
そうですか、
でも大阪にもズブズブの会社結構あった。まあこういう話じゃないですかね、
はい、塩の木ですかね。
そうですね、はい、
ということで、ございまして、まあそうですね、代役ね、あの結構あるんですよ、大ヒットしてるけど実は代役だったって。
ああ、代役が定着した、
はい、ああ、はいはいはい。
例えば3年 B 組金八先生。
あ、そうなんですか。あれ金八先生は武田鉄矢じゃなかった。
最初の企画は別だったんですよ。
はあ、
あの人なんだっけ、はい、岸田聡、あのその後新八先生やります。
はいはい、
あの僕、あの君の朝だっけ、モーニングモーニン 君の朝だよモーニングモーニングって歌をヒットしてる人ですけどね、
うん、存在は知ってます、
ええ、でその人での企画が先行してたの、
はあはあ、
でとかあと東京ラブストーリー、
はい、
カンチの役は、
はい、
小田じゃなくて、
はい、
尾形だったんですよ。
尾形健ですか。
尾形健なんてねえだろ。
尾形って、ね、尾形は誰やろ。
尾形健が東京ラブストーリーに出てたぞ。
すごいあれやなと思って。
息子ですか。
いや
もう何はい、尾形健がカッて振り返った瞬間にギターのフッてこじゅんって音が聞こえてきて、
はいはい、
おかしかろうそれは。
いやおかしいなと思うんですけど、尾形は誰だと思い
ながら。息子だよ息子。
はいはいはい、
直人。
直人の方ね。
直人、
はいはいはいはい、
とか当時直人が売れちゃってて、
はい、
もうスケジュールいっぱいで無理だったんで、はい、急遽織田裕二になって、はい、それで大ヒットしたんです。
ああね、
という
最初から あれでパチッとハマった感じがしますけどね。なんかね、
尾形健で、
いや健はおかしいなと思ったんですけど今
尾形健で東京ラブストーリーってすごい映画が撮れるよ。なんか濃厚な感じですよね。
そうそうそうそう、
それは恐ろしい。なんか
最初に考えた
ら復讐するは我にありみたいなね、はい、
そうなんです
なんか
やける重厚な、は
い、もう鬼畜みたいなね
もう考えたらすごいなと思いながら
恐ろしい映画になって、
全然トレンディーじゃなくて、
次から次へと人が殺されていくっていうね
そうなんです。
東京湾に沈められていくっていう恐ろしい映画な、
ね、
は
い、
ね、とか、はい、まあそんなですよね。あと代役がやたら多い人って、はい、渡里哲也ですよ。
あ、そうなんですか。
渡里哲也ほら体があの 病気しちゃったんじゃないですか、
はいはい、
それで降板することが多くて、
はい、
で、まあ、あの渡里哲也の場合は便利な代役がいるんですよ、
はい、
え、渡瀬常彦って言いまして、あ弟に代わるとかっていうのがあって、はい、でもそれが使えなかったのが1回あって、これは NHK の大河ドラマで勝海舟というのがありまして、
はい、
え、勝海舟の役やってたんですよ、その渡里哲也が、うん、そしたら、病気になっちゃって、うん、長期入院することになって、
はい、
で急遽あの代役になったのが、はい、松方弘樹、です、
ね、
全然似てねえじゃんとか思って
確かに、
はい、だからまあああいうあの歴史上のドラマとかもああいうのはもう、ね、どうしようもないもんね、
はい、
だからその人物が先に決まっちゃってるから、
はい、
別のやつにすり替えるってわけいかないじゃないですか、
うん、
あの有名どころで言うと仮面ライダーですよ。仮面ライダー1号本郷武史が撮影中の事故で撮影に参加できなくなったんで、
はい、
急遽なんだっけ一文字隼人っていうのを登場させて、
はい、
それで仮面ライダー2号を出すという、うん、
はい、
その2番手を出すことができるんだけど、あれはまあね、はい、相当な荒技だけど、うん、でもまあ歴史物語だとそれ無理だもんね。
はい、そうですね、
あ、そうですね、
なんかその撮影スケジュールの問題とかで人が突然変わることってあって、
はい、
例えばあのマグマ大使で古い話ばっかりですよ、恐縮だけどね、
いやいや、はい、
マグマ大使でガムがね一時期変わるんだよね、
ガム、
少年ロケットのガムが、ロケット人間のガムが、で別突あれ今先週までいたガムと違うこのガムがとかって思って、なんだこいつとか思って、
はい、
でなんかやっぱあれ病気したかスケジュールの都合かなんかで、うん、一時期代わりの人を使ったんだよね、なんかそういうのありますよ。
そうですね、
まあ、ちなみになんでガムっていうかっていうと、あのスポンサーがロッテだからです。
あ、そうなんですね、
という
それだけか。
そんだけです。
は
まあね、木田優子さんの代役を考えるとしたら誰ですかね。
いや、
前島君しかいないですよね。
あ、そうですね。ある種代役ですわね。まあね、はい、そうですね。性別は変わるけど代役って感じはしますわね。
あ、これはね、前島君に木田上和樹って名前をつけて、
襲名
あの木田上一門にあのなってもらうっていう。
木田上一郎とかも作ったりとかな、
はい、木田上一郎は違う、一郎君は違うでしょ。
あ、違う、
しっかりしてるから。
あ、なるほど、はい、
今のところ前島君ですよね、
はいは
い、何よりものすごいディスリがしっかりしてるから
、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、はい、この後もお便りを続けて、参りましょう。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。